93.0 and 78.6 and 80.5.
Minobu, Smile Town, Smile Town.
Minobu 町の提供でお送りします。
四季の彩りに満ちた森。水辺は空を映し、風は透き通る。変わるもの、変わらないもの。自然に愛されたこの場所は、忘れていた優しい思いを呼び起こす。安らぎと活力ある開かれた街、身延町。
身延町のさまざまな情報をご紹介します。身延スマイルタウン。今日はスタジオにゲストをお迎えしました。身延町役場企画制作課の二宮孝也さんです。二宮さん、よろしくお願いします。
はい、身延町役場企画制作課二宮です。よろしくお願いします。
さて、7月の放送で身延町子どもの夢を叶えるプロジェクトご紹介いただきました。改めてこのプロジェクト、どういったものかご紹介ください。
はい、身延町は少子高齢化により人口減少が著しく、本町を取り巻く環境は厳しいところではありますが、身延町町人仕事創生総合戦略に基づき、さまざまな施策を展開してきました。その中でも特に子どもや子育て世代への支援に力を入れており、全国トップレベルの支援を実現していると自負しています。それは子どもたちこそ地域の宝であると私たちは考えているからです。子どもたちが健やかに成長してくれること、ふるさと身延に愛着を持ってくれることが、身延町のひいては地域の力になると考えています。先週ご紹介させていただいた保育利用料、復職費の無償化や18歳までの医療費無料化など、制度面での支援はもちろんですが、子どもたちの発想をまちづくりに生かそうとする取り組みも行っています。具体的には、子どもたちの素晴らしい発想力を無駄にせず、その発想の中にあるまちづくりに生かせるアイデアを私たちが取り入れていこうとする取り組みが、身延町子どもの夢を叶えるプロジェクトです。これまでにもしだれ桜の里づくり事業、身延町まちの歌制作事業が実現しています。今回はその第3弾として、身延町オフィシャルマスコットキャラクター制作事業をご紹介します。
その身延町オフィシャルマスコットキャラクター制作事業、楽しそうな響きですけども、こちらについても詳しく教えてください。
はい、昨年8月に開催された町長を囲んで語り合おう2019という事業の中で、町の子どもたちから町のキャラクターを作って、多くの人に身延町をもっと知ってもらいたいという提案がありました。子どもたちの発想は豊かで独創的、何より純粋です。無限の可能性を秘めている子どもたちのアイデアの中に、まちづくりのヒントが隠されているのではないか。具体的には、身延町という地域の魅力を表現したキャラクターを制作することで、町や地域の情報を発信し誘導する際の広告とランドマークとして活用できるのではないかと考えました。キャラクターの持つ親しみやすさや印象に残りやすいルックスは、町や地域の思いを発信したり魅力を知ってもらう上でとても有効な手法であると考えています。また、先ほども言いましたが、子どもたちは地域の宝です。子どもたちが自分たちにもできることがあるという自己肯定感を持ち、健やかに成長してくれるようにキャラクターの制作を検討しました。
さあ、そのキャラクター、注目のキャラクターを制作するということですけども、この先はどのように進めていかれるんですか？
はい、キャラクターデザインは現在公募中で9月の末まで行っています。応募作品の選考方法についてはプロジェクトチームや選考委員会による選考を予定しています。一次選考、二次選考を10月から順次行った後、身延町の住民を対象に投票を行い、最終選考を経てグランプリ作品が決定します。そしてグランプリ作品を身延町のオフィシャルマスコットキャラクターとして採用する予定となっています。作品の応募につきましては、プロ、アマ、個人、団体、年齢を問わずどなたでもご応募いただけます。ただし、未成年の方は 保護者の同意が必要となりますので、あらかじめご了承ください。応募方法につきましては、ウェブまたは郵送のどちらからでもご応募いただけます。グランプリ作品には賞金30万円を贈呈いたします。応募期間は9月30日までとなっていますので、多くの皆様からの美濃部長を表現したキャラクターのご応募をお待ちしています。
現在絶賛募集中ということで、続々と集まってるんじゃないかなと思うんですが、
はいはい、
中にはおおすごいなんていうものもあったりしましたか？
そうですね、とてもいろんなキャラクターがあって楽しんでいます、
ね、年内はこう先行で非常にこう、ね楽しみな時間が過ごせるんじゃないかと思うんですが、はい、そして賞金30万円、これやっぱり大きいですよね。
そうですね。
でそのキャラクターが決まれば、はい、そのキャラクターはいろんなところで活躍するんですよね。
はい、現在美濃部町役場の職員を中心としたプロジェクトチームを設置し、キャラクターの活用運用方法などキャラクターに関するあらゆる調査を行っています。また選考委員会には地域の住民の方々にも参加してもらっていますので、美濃部町の魅力を表現したキャラクターができるのではないかと期待しています。活用としては着ぐるみやノベルティグッズを制作を行い、県内外の PR イベントへ参加することなどを予定しています。さらには役場だけではなく、個人法人を問わずマスコットキャラクターを利用できるような体制を整備することも検討しており、地域を代表する広告塔として地域活性化、観光や産業、商工業の振興のきっかけとなるのではないかと考えています。
町の歌ができて、やがて町のキャラクターも誕生する予定と。
そうですね、
楽しみですね、
はい、
今日は美濃部町子どもの夢を叶えるプロジェクトについてご紹介いただきました。では最後になりますが、二宮さんからリスナーの皆さんにメッセージお願いします。
はい、子どもたちの発想から生まれた今回のオフィシャルマスコットキャラクター制作事業ですが、私たちは地域を元気にする大きな可能性を秘めた事業だと考えています。ありがたいことにすでに多くの方々、子どもたちからもたくさんのご応募をいただいています。マスコットキャラクターを考えることは地域の魅力を考えることでもあります。この企画を通して地域の魅力を再発見するきっかけになってくれたら幸いです。まだまだ眠っている魅力もたくさんあるかもしれません。また美濃部町ではこれからも子どもたちの発想をまちづくりに生かすために、美濃部町子どもの夢を叶えるプロジェクトを応援していただけるようふるさと納税を募っており、現在多くの方々にふるさと納税を通してご支援いただいているところでもあります。地域の住民の方々やもちろん子どもたちにも様々な場面でこの事業に参画いただいていますので、美濃部町にぴったりなキャラクターができると信じています。地域を元気にする美濃部町オフィシャルマスコットキャラクター制作事業にご注目ください。キャラクターデザインの応募サイトは美濃部町マスコットで検索してください。子どもの夢を叶えるプロジェクトやオフィシャルマスコットキャラクター制作事業を紹介しているページもありますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。
今日は美濃部町役場企画制作課の二宮貴也さんにお話を伺いました。二宮さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
美濃部町のさまざまな情報をご紹介する美濃部スマイルタウン、このコーナーは放送終了後グッデイの番組ブログにアクセスをしていただくと過去の放送も含めて聞いていただくことができます。こちらもぜひチェックをしてください。美濃部スマイルタウン、来週もお楽しみに。
美濃部町のまちづくりを支えるのは子どもたち。子どもたちのたくさんのひらめきと柔軟なアイデアが町の至る所に光っています。子どもは大人じゃないけれど子どもにしかできないことがある。美濃部町子どもの夢を叶えるプロジェクト、
美濃部スマイルタウン、美濃部町の提供でお送りしました。